島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りいたします。東日本大震災と原発事故から6年、アイズでは来年戊辰戦争から150年という節目の年を迎えます。今こそアイズの文学活動に新しい灯火を掲げる時期、そんな思いの人々が結集し、アイズ地域全体の文化の向上に貢献することを目的に会津文芸クラブが結成されました。今回お話を伺うのは会津文芸クラブの町田久二さんです。
町田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、
まずはこの会津文芸クラブが発足された経緯というところから教えていただけますか。
はい、今年はですね、戦後会津の文学界で一時代を築いてきた旧会津ペンクラブっていうのがあってですね、これが、戦後の昭和22、23年に結成されて70周年というふうな年なんですね。で、はい、なおかつ同じ年に福島県で、県の文学賞が制度ができたのができてからちょうど70周年というふうな非常に屈指都市に当たっているんだそうで、ございます。しかし残念なことに旧会津ペンクラブが発行していた文芸誌盆地というものがあったんですけれども、これが平成13年の発行最後にして廃刊になってしまって現在はないと。それから伝統あった会津ペンクラブ自体も解散して途絶えたまま今日に至っているというのが現況なんですね。それで、このことを非常に憂いていたのが、歴史春秋社の安倍隆一社長なんです。彼が昨年末にエッセイストの大石邦子先生や、詩人の前田新太先生、それに私らを集めましてですね、この会津に総合文芸誌がないのは非常に恥ずべきことだと、何としてもかつてのその盆地のようなものを復活させたい、そうでないと次の世代を担う若々しい文学活動の担い手を育てていくことができないと、こんなふうな呼びかけがあって、そもそも会津文芸クラブが発足のきっかけとなったということなんです。ですから安倍隆一社長の強力な後押しがあって動き出したということなんですね。はい、それで、発起人に大石邦子先生や前田新太先生が引き受けていただいたんですけれども、お二人がですね、他のことは一切、断り続けていたけれども、安倍さんの熱い思いにこれはどんなことがあってもたとえ身が倒れても受けなければならないと、いわば 地域への恩返しだというふうな並々ならないお気持ちをこう吐露されたのがですね、非常にこれまた大きかったというふうに私は思っております。これにかつてその旧会津ペンクラブ盆地の同人でもありました小説家の木村玲子先生にも嬉しいことに加わっていただきました。そして、実際の実動舞台としてはですね、県文学賞青少の受賞歴を持ちます私や、元会津若松市副市長の田辺健康さん、それに三里ペンクラブの鶴ヶ市さん、この3人が指名を受けて実際の会津文芸クラブの組織作りや、文芸誌会津文芸の創刊準備に取り掛かってきたというのがこれまでの経過なんですよ。
なるほど、はい。そして、6月にはあの総会を開いたということなんですけども、はい、あと会員としてもどういう方がいらっしゃるんですか。
はい、会津文芸クラブにはですね、小説やノンフィクション、エッセイ、あるいは詩や短歌、俳句、川柳というものをお書きになっている、方々、まあ、作家の先生方、現在は24人が揃って、おります。しかも会津文芸クラブにとって一番の特徴は、あの福島県文学賞の青賞とかですね、あるいは準賞受賞者を会員の中軸としていることなんですね。この会津地方では、県文学賞ができてから多くの先輩の方々が賞を受賞してはいるわけなんですけれども、現在の24人のメンバーのうちに、県の文学賞に関わった方々ですが14人おられていて、なおかつ県文学賞で募集している小説とか短歌と俳句とかですね、ほとんどのジャンルの受賞者が揃っているというのが特徴です。その他に県川柳賞を受けられた方や、あるいは現在県の文学賞の審査員をされていらっしゃるという方も、いるわけなんですね。
はい、この会には町田さんをはじめ素晴らしい方々がいらっしゃるということで、はい、でぜひともこの皆さんの作品読んでみたいなと思うんですけども、はい、いよいよ文芸会津文芸の創刊号が発行されるということで、はいはい、こちらについても教えていただけますか。
はい、とにかく6月に会ができたばかりですけれども、とにかくすぐに第1号を出そう、創刊号を出そうというふうなことで、9月の発行を目標にですね、現在、編集作業を進めているところなんです。でもうすでに会員24人の方全員からですね、作品が集まっています。紹介しますと、小説が5点、それからその他評論、エッセイ、詩、短歌、俳句、川柳など全てのジャンルで作品が揃っておりましてですね、現在のところページ数にして会津文芸およそ200ページから220ページぐらいになりそうかなというふうに、見ているんですけれども、でこの中にですね、一つだけ強調したいことはですね、私たちの作品ばかりでなくて、青少年作品の広場と題して、高校生たちの小説や詩、俳句などを、まあ、30ページ近くにわたって紹介する予定でいるんですよ。この会津文芸家は先ほどから話しています通り、次の世代の若々しい書き手をこの会津から育てていくということを大きな目標にしておりますし、ですからこの青少年の広場を作ることで大いに若い人たちの刺激になればいいなというふうに、期待しているんです。ですからぜひ9月の発行をですね、皆さん楽しみにしていただきたいというふうに、思います。
はい、ありがとうございます。今日お話をお伺いしましたのは会津文芸クラブの町田球児さんでした。町田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。